たのため、さあ遠くより近くへ。
皆さんこんにちは。今日は4月10日、リビングライフの時間がやってまいりました。私はニューヨーク東京の牧師加藤伊作です。今日はガラテヤ人への手紙4章21節から31節、私たちは自由な約束の子供ですと題してお話をさせていただきます。
ガラテヤ人への手紙4章21節から31節、律法の下にいたいと思う人たちは私に答えてください。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？そこにはアブラハムに二人の子があって、一人は女奴隷から、一人は自由の女から生まれたと書かれています。女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。このことには比喩があります。この女たちは二つの契約です。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルです。このハガルはアラビアにあるシナイ山のことで、今のエルサレムにあたります。なぜなら彼女はその子供たちとともに奴隷だからです。しかし上にあるエルサレムは自由であり、私たちの母です。すなわちこう書いてあります。喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、生みの苦しみを知らない女よ。夫に捨てられた女の産む子供は、夫のある女の産む子供よりも多い。兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。しかし聖書は何と言っていますか？奴隷の女とその子供を追い出せ。奴隷の女の子供は決して自由の女の子供とともに相続人になってはならない。こういうわけで兄弟たちよ、私たちは奴隷の女の子供ではなく自由の女の子供です。
ここの箇所でパウロは律法の下にいたいというふうに思う人たちには私に答えてくださいと、ある意味感情的なアプローチをしています。ガラテヤの信徒たちのもとにはユダヤ化をしていこうとするユダヤ主義者たちが集まってきました。このガラテヤという場所はですね、シリアの方にある、まあ、いわゆる異邦人の土地ですけれども、そこにこうユダヤ人の人たちが来て、そしてキリストの福音と違う割礼の重要性とか律法の重要性、それについて説いて、いわゆるこの教会の中をかき乱していく。ガラテヤに諸教会がありましたけれども、そのようなことをしていた、そういう人たちがいるこの教会、そしてその人たちに対してですね、パウロはこのように意見があれば、反論があれば私に言いなさいと、ある意味強い口調で言っています。あなた方は律法の言うことを聞かないのですか？あなた方は律法を大切にしていると、守っていると、知っていると言いながらも、あなたは本当にその律法の意味、まあ、そこにある精神をあなたは理解しているのですか？というふうにパウロはここにいる人たちに問いかけをしています。そこでパウロはですね、2つの契約をこの箇所で紹介していますけれども、2人の女の人が出てきます。22節、そこにはアブラハムに2人の子があって、1人は女で奴隷から、1人は自由の女から生まれたと書いてありますというふうに書いてありますね。旧約聖書の中にアブラハムが約束をいただいた、でもその約束を手にする前に、 待つことのできなかったアブラハムとそして妻サラは女奴隷ハガルのところに行って、そして人間的な方法で自然的な方法で子供を得なさいというふうにして、そして女奴隷ハガルから生まれてきたイシュマエルという子供が与えられました。そこに一人の、女そして子供が与えられるという姿を見ることができます。それは律法というものの中から、与えられてきた子供、そしてもう一つはですね、律法ではなくて福音、これは約束また信仰、あなた方は本当に待つことはできるんですか、アブラハムとサラは25年間待たされて与えられた約束の子供イサクを、得ました。そして、この2人の女と出てきますけれども、ハガルにしても、サラにしてもですね、立場が全然違います。そして生まれてくる子どもたちも出生が全然違いますね。身分も違います。奴隷の子どもは奴隷です。自由の人の子は自由であり、そして本来、約束のもの、相続していく素晴らしい特権に預かる子どもとしてイサクが誕生しました。23節の中で、女奴隷の子は肉によって生まれ、自由の女の子は約束によって生まれたのです。つまり人間的な努力によって手にしたものと、また神様を信じる信仰によって手にしたもの、これは大きく違うんですよ。そういう意味でですね、アブラハムは二人の女という言葉を用いて比喩的な相違ですね、論証をこの箇所でしています。24節、このことには比喩があります。この女たちは2つの契約ですと言っています。一つはシナイ山から出ており、奴隷となる子を産みます。その女はハガルですと。契約、シナイ山で与えられた契約は律法の契約ですね。でももう一つは、約束によって与えられる契約、信仰によって与えられる契約、このシナイ山の契約の方は今のエルサレム、つまり律法を 遵守している、大切に考えているユダヤ人たちが住んでいた場所です。そこと比較して26節で、上にあるエルサレムというふうにパウロは言っています。この神様から約束として与えられるエルサレム、つまり自由を得た者たちの母となるサラ、このサラとまた奴隷のハガル、この違いの中で27節に行くとですね、自由の女の子供の恵みについて話しますけれども、この奴隷の女のことにおいてもですね、実際この箇所を読んでみるととても興味深いんですけれども、喜べ子を産まない不妊の女よ、声を上げて呼ばわれ、産みの苦しみを知らない女よ、夫に捨てられた女の産む子供は夫のある女の産む子供よりも多いというふうに書いてありますけれども、産みの苦しみを知らなかったサラ、そこに、苦しみを通ってですね、肉的に生まれてきた女奴隷の子供ハガルがいました。でもこのハガルは最終的には夫に捨てられていきます。でもサラはこの産みの苦しみを通らずに、まあ妻としての立場を持っていましたけれども、夫なる女の子供として、その後ですね、約束の子イサクを与えられ、そしてこのイシュマエルはいわゆるこの異邦人たちを表していますね。異邦人の数がいわゆるユダヤ教徒の祖となったアブラハム、イサク、ヤコブ、この血統と比べてはるかに多いと。確かにですね、このクリスチャンの世界を見てみますと、ユダヤ人の人数よりも異邦人の中に広まったキリスト教徒たち、クリスチャンたちの数が多いっていう姿を見ることができますね。28節、兄弟たちよ、あなた方はイサクのように約束の子供です。つまり私たちは信仰によって歩んでいくものですよというふうにガラテヤの人々に言っています。ですからこの律法的なものにこう大きなですね影響を受けてしまって、その考え方、その価値観に飲み込まれないように気をつけなさいというふうにアブラハムはガラテヤの教会の人々に警告をですね出しているんですね。29節、しかしかつて肉によって生まれたもの、イシュマエルのことを言っていますけれども、そのものが御霊によって生まれたものを迫害したように、 つまりイサクを迫害したように今もその通りです。確かに、教会が始まった頃ユダヤ教主義者の人たちはですね、教会の中に入っていってクリスチャンたちを迫害しました。パウロもですね、実は、パリサイ人として教会の中に入っていって迫害した、その罪人の頭だと言われた、もう本当に先陣を切ってですねやった男でしたけれども、神様に触れられた時に彼はですね、信仰によって生きること、福音によって、歩んでいくこと、そしてその律法を守ることではなくて神の恵みの中で生かされていくということの重要性に気がついて、そういう立場にいたパウロですから、このようにですねガラテヤの教会が影響を受けている姿をすごく危惧をしまして、このようにパウロは彼らに語りかけています。しかし聖書は何て言っていますか。奴隷の女とその子供を追い出せ、奴隷の女の子供は決して自由の女の子供と共に相続人になってはならない。いわゆる、この2つの契約はですね、共存することはできないってことですね。律法だけのクリスチャンがその律法の価値観によって生きるような生き方で救いに到達することはできないんだよ。あくまでも恵み、そしてこのキリストが与えてくださった本当の自由の中で、新しい契約の中で、その信仰による救いによって私たちは本当に神様から与えられるものを相続していくことができるんですよ、というふうに言っていますね。31節、こういうわけで兄弟たちよ、ガラテヤのクリスチャンの皆さん、私たちは奴隷の女の子供ではなくて自由の女の子供です。そのことを忘れないでください。私たちはその律法によって奴隷となって生きていくものじゃないんだ。本当に私たちはこの福音によって自由、恵み、そして神の憐れみの中で私たちは生かされているものなんですよ。そのことを覚えていてください。そのようなメッセージをパウロはガラテヤの人々に託されました。神の契約はこの素晴らしい約束の子供に与えられたものだということを今日は学ぶことができました。私たちもこの約束を信仰によって与えられたものとして、主に感謝を持って歩んでいきたいと思います。それではお祈りします。愛する天のお父様、あなたは私たちを律法の奴隷に預かるものではなくて、福音の自由な契約の中に私たちを召し入れてくださったことを心から感謝します。キリストが十字架の上で死んでくださったのも、あなたが私たちが努力によってあなたに近づくのではなくて、ただあなたの与えてくださる天からの恵みによって、また憐れみによって生かされて歩んでことができるようにしてくださいました。どうぞこの一日あなたの恵みを覚えて歩んでことができますように、感謝して尊い主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。
あなたのため遠くより近くへ水準へ